11朝霞地区一部事務組合だより今月の本棚私たちの健康10ページ朝霞地区一部事務組合だより花火を安全に楽しむために火薬類を使用するおもちゃ花火はルールを守らないと大変危険です。次の点に気をつけましょう。遊び終わった花火は水につけて完全に火を消してから捨てる。花火を人や家に向けない。燃えやすいものの近くで遊ばない。一度にたくさんの花火に火をつけない。途中で火が消えても筒先を絶対に覗かない。アルコールで手指消毒した直後に花火で遊ばない。問い合わせ埼玉県南西部消防局予防課460-0121。消防体験学習参加者募集。消防自動車の写真があります。10月14日土曜午前9時から午後0時30分雨天決行。場所新座消防署。対象市内在住または在学の小学4年生定員70名抽選。内容はしご車体験円柱体験など。円柱は煙の中。申し込みおよび問い合わせ8月7日月曜から21日月曜までに消防局ホームページからまたは往復はがきに住所、氏名、ふりがな、生年月日、性別、学校名、クラス名、保護者氏名、応印、緊急連絡先、消防体験学習希望を記入の上、窓口もしくは郵送で、新座消防署消防活動課482-0119へ、1名ずつ申し込みが必要。令和6年4月1日採用、障害者支援施設支援員の募集。一次試験日10月15日日曜。勤務内容、施設利用者の生活作業などの支援、入浴、排泄などの介助。試験案内、諏訪緑風園、朝霞、四季、和光、新座の各消防署及び朝霞地区一部事務組合ホームページで配布。申し込み及び問い合わせ9月1日金曜から12日火曜までに郵送、消印有効または1日金曜から14日木曜までに直接障害者支援施設諏訪緑風園461-3028へ。消火活動協力者に感謝状を贈呈。新座消防署では市内で発生した火災で迅速かつ的確な初期消火で火災の拡大防止に貢献された松山秀夫さん左、上田明信さんに川端消防署長右から感謝状を贈呈しました。感謝状を手に持つ松山秀夫さん左と川端消防署長右が並んだ写真があります。人命救助に貢献、感謝状を贈呈。新座消防署では横転した車両から運転手の男性を救出し人命救助に貢献された野沢誠さん右、平賀正史さん左、菊池正史さんに川端消防署長から感謝状を贈呈しました。感謝状を手に持つ野沢誠さん右、平賀正史さん左が並んだ写真があります。問い合わせ新座消防署消防課478-1311。朝霞地区一部事務組合事務局朝霞市溝沼 1-2-27 電話461-2415。ホームページはこちらとあり QR コードが10ページ右から約 12.5 センチ上から約16センチのところにあります。埼玉県南西部消防局朝霞市溝沼 1-2-27 電話 460-0119、 ホームページはこちらとあり、 QR コードが10ページ右から約 12.5 センチ、上から約19センチのところにあります。今月の本棚、戦争、戦争はひらがな、エリック・バトゥー作、石津千尋役、工学者。あるところにとても美しい国がありました。そこには立派な赤いお城と青いお城が2つ並んで立っていました。2人の王様は大変仲がよく、住んでいる人同士も仲良しでしたが、ある日些細なことが原因で戦争が始まってしまったのです。兵士たちは亡くなり、子供たちは相手の国に囚われました。戦争が終わることを望んだ人々は、平和を望んでいない王様に対してある名案を思いつきました。この本は戦争は簡単に起こり、いかに愚かなことなのかを教えてくれる絵本です。本の表紙の写真があります。中央図書館では8月11日金曜祝日に夏の映画会ガラスのうさぎを開催します。詳しくは9ページをご覧ください。所蔵館などは中央図書館481-1115にお問い合わせください。私たちの健康、アニサキス症、浅香地区医師会、大城州。魚介類を生で食べる習慣は、寿司や刺身に代表されるように日本の食文化の大きな特徴の一つであると言えるでしょう。しかし一方で、魚介類の生食は寄生虫による食中毒を引き起こすリスクがあります。それがアニサキスという寄生虫です。アニサキスによる食中毒は、近年の日本の食中毒報告の約 40% を占めています。アニサキスとは、アニサキスは長さ2-3センチメートル、幅は 0.5-1ミリメートルくらいで、白色の少し太めの糸のような形をしています。アニサキスは本来人間に寄生する寄生虫ではなく、クジラやイルカなどの海洋哺乳類の体内で成虫になります。その幼虫は魚介類、サバ、アジ、イワシ、サンマ、イカ、サケ、スケトウダラ、ホッケなどに寄生していて、幼虫の寄生した魚介類を人間が食べることにより体内に取り込まれます。人間の胃腸に入り込んだ幼虫が胃や腸の壁に潜り込み、食中毒、アニサキス症を発症します。アニサキス症とは、アニサキス症は1、胃や腸、消化管の中にとどまる消化管アニサキス症、2、消化管外まで移行した消化管外アニサキス症、3、中体および分泌成分に対するアレルギーの3つの型に分類されます。アニサキス症として診断されるものの多くは、1、消化管アニサキス症のうちの胃アニサキス症です。ここでは胃アニサキス症を中心に説明していきます。胃アニサキス症の症状、胃アニサキス症では、食後数時間から十数時間の間に、みぞおちの激しい痛み、おしん、嘔吐などを生じます。このような激しい症状は、胃潰瘍や胆石症、急性膵炎、虫膵炎の初期や心筋梗塞など他の病気と区別する必要があります。患者さんからの食事内容の申告や医師の問診が診断に重要です。診断と治療、魚介類の摂取に関する問診や激しい上腹部痛などからアニサキス症が疑われた場合には、直ちに胃カメラ、上部消化管内視鏡を行います。胃カメラは胃壁に入り込んだアニサキスを見つけることができるため、アニサキス症の診断ができます。 またアニサキスを取り除く処置が行えるのも胃カメラのメリットで、診断と治療を兼ねた処置です。アニサキスを胃カメラで摘出すると、激しい腹痛が速やかに収まってしまうのも胃アニサキス症の特徴です。予防と対策。アニサキス症を予防するには、アニサキスを生きたまま体に入れないようにすることがとても重要です。したがって魚介類の生食は可能な限り避けるのが無難です。魚介類を加熱調理、中心温度60度 C で1分以上、または70度 C 以上や十分な冷凍、マイナス20度 C で24時間以上をすることでアニサキスは死滅します。魚介類を生で食べる場合は、できるだけ鮮度の良いものを選びましょう。またアニサキスは内臓に寄生していることが多く、魚が死んで時間が経つと内臓から筋肉に移動します。魚の内臓は速やかに取り除き、絶対に生では食べないようにしてください。迷信にはご注意を。世間ではアニサキスは酢や塩、醤油、わさびなどの調味料を使えば大丈夫だとか、よく噛めば平気だと言われることがあります。しかしながら、そのようなことは迷信であり、誤った対処法です。通常に使用する調味料の量ではアニサキス幼虫は死滅しません。またアニサキスの表面は滑らかで丈夫で、噛み切ることは困難です。くれぐれも迷信には惑わされないようにしましょう。アレルギーにもご注意。最近ではアニサキス症に一度なり、アレルギーになる例が報告されています。そのような場合、次に食べた時にアナフィラキシーショックなどを起こしたり、アニサキスの死骸にも反応するようになるので注意が必要です。正しい知識を持ち、適切に処理された魚介類を選べば、アニサキス症を過度に恐れることはありません。生の魚介類を食べた後に激しい腹痛が生じた場合には、速やかに医療機関を受診することも重要です。私たちも基本的な対策を身につけた上で、これからもおいしく海の幸を食べていきたいものです。朝霞地区医師会 464-4666